おはようございます。高原豪一郎です。私は大阪市内に住んでるんですが、どういうわけかカラスの姿をよく見かけるようになりました。夕方になるとカーカー鳴いて飛んでいく。その様子を見るにつけ、七つの子という童謡を思い出します。カラスなぜ鳴くの。カラスは山に可愛い七つの子があるからよ。可愛い可愛いとカラスは鳴くの。かわいい、かわいいと泣くんだよ。山の古巣へ来てみてごらん。かわいい目をしたいい子だよ。っていう歌です。ところで、この七つの子の七つとは、七羽のことでしょうか。それとも、七歳のことを言ってるんでしょうか。実はカラスは、七個も卵を産みません。よく産んでも五つぐらいです。じゃあ七歳のことかと言いますと、実は、カラスは平均5年ぐらいが寿命なんです。もし7歳のカラスがいたら、金さん銀さんみたいなカラスなんですね。可愛い目をしたいい子じゃないんです。じゃあここの言ってる7つというのは何を意味するんでしょう。実はそれは象徴的な言葉ですね。昔子供は生まれて7歳になるまで人数を数えなかった時がありました。なぜかと言いましたら、大人になるまで成長する子供が稀であったからです。多くの子供たちは幼い頃に亡くなりました。この詩を書いた野口雨情という方も、二人の娘さんを生後8日目と4歳の時に亡くしているんです。生まれてきたら大人になるのが当たり前なのでなく、たとえ誕生しても7歳までは死ぬのが当たり前であった時代、7つまで生きた子はそれだけで奇跡の存在だったのです。その奇跡のような子供を見るたびに、親は、ああ、嬉しいな、嬉しいなと思った。守り、養い、育て、祈り願う苦労が深ければ深いほど、子供への思いもまた深かったんですね。さて、聖書によると、たとえあなたがご存じなくても、見えないところであなたを守り、養い、生かし取りなす方、そういう、あなたの作り主である神様がいらっしゃるというんですね。あなたの命の作り主です。神様はあなたを七つの子を見るように、奇跡を見るようにご覧になる方です。あなたを好意的にご覧になり、日々守り、日夜心を砕いている方です。さて、聖書の中にパウロという人物が出てきます。彼は当初キリストの弟子に対する迫害者でした。イエスを信じる者は片っ端から見つけ次第縛り上げて、その信仰を弾圧したんです。それがか弱い女性や幼い子供であっても情け容赦することはありませんでした。ところが、アナニアというクリスチャンに対してキリストがこうおっしゃるんです。さあ、あの迫害者パウロのところに訪問しなさい。そして彼に伝え祈ってあげなさい。アナニアは言います。主よ。あの人は非常に残酷な男です。今まであなたの弟子にどんなひどい仕打ちをしてきたか聞いてるんです。しかしキリストはこう言われました。行きなさい。あの人は私の名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。意味は、今は彼は顔面だろう。でも彼がそんな態度なのは、イエス・キリストがどんな方で何をしてくださったかということを知らないからだ。もしイエスの十字架が彼の身代わりの死であるということをはっきりわかり、また三日目の復活が事実だということがはっきりわかったら、彼はきっと打ち砕かれる。きっと私のところに泣いて帰ってくる。そして神様の栄光を表す人になる。そういう意味だと思います。ここには、とことん相手を期待し、信じ続け、好意的に見て、弁護する神の心があります。そして今、キリストは、あなたに対しても、そのような方なのです。私は先日、こんなエッセイを読みました。メラリーというアメリカの中学生の女の子。バスで学校に通ってます。ある時、一人の男の子が大きなギターケースを抱えながら乗ってきました。すると、隣にいた友人のキャシーがメラニーにこう言いました。ほーら、乗ってきた、変人カールが。今度、あなたの隣に引っ越してきたのよ。あいつ、どんくさそうね。確かに、この子は少し変わってました。 すぐに社内でいじめが始まったんです。メラニーは関わりたくなかったので、わざわざ一つ向こうの停留所まで行って降りて、そして帰ったんでした。家着くなりお母さんに聞きました。ねえママ、うちの隣に変人が住んでるって本当？お母さん言いました。メラニー、そんなこと言うんじゃない。さっきママはカール君のお母さんと話をした。カール君は情緒が不安定で神経にも障害があって、しかも心臓にも血管がある。だからご両親はギターを習わせてバランスを学ばせてるのよ。すると彼女はゲロゲロって言ったんですね。あんなのが隣なんて。他の人がどう言ってもあなたはちゃんと挨拶しなさい。それから一週間後、またカールはバスに乗ってきました。車内で彼は小突かれたり、紙つぶてを当てられたりしました。停留所に来た時、彼は急いで降りようとしたんですが、その時ギターケースが一番ガキ大将の頭にゴーンと当たってしまったんです。ガキ大将はすぐに彼に飛びかかって殴りつけました。カールはギターを放っておいて一目散に逃げ出しました。メラニーはそれを見てつくづく嫌になりました。なんて人がお隣さんになったんだろう。そして次の停留所で降りて家に帰りました。見るとギターが道に捨てられています。両親が少し傷んだんですね。それでケースを抱えてカールの家まで運び、そして家に入ろうとするとカールのお母さんが出てきました。何があったんでしょう。いや、別に。それからカールは二度とバスに乗らなくなったんです。ところが悪ガキグループは今度はカールの家まで行って、そしてからかうようになりました。実はカール君はバラを育てるのが得意でした。ところがそのバラ園に石やゴミを投げ込んだりするようになったんです。とうとう怒ったカールはソーダ瓶を投げつけました。割れた破片で少年たちが怪我をしたんですね。次の日学校へ行くとカールのことで話は持ちきりでした。キャシーが言いました。カールっていうあの男の子変人の上に暴力的だわ。しかしメラニーは弁護して言ってあげました。あそこまでやられたら無理はないわ。するとキャシーが言いました。あんたどっちの味方なの？やがて休み時間に変な噂が出しました。ふと見ると黒板にハートマークで囲まれたメラニーとカールの似顔絵が書いてあるんです。みんなから熱いな、熱いな、ハートマークだ。平静を装ったメラニーですが、家へ帰るなり号泣しました。何にも悪いことはしていないのに、友達にひどい仕打ちを受けなければならないなんて、なんて辛いんだろう。あの子のせいだわ。でもそう思った時にハッと気がついたんですね。実は何も悪いことをしてないのに、友達にひどい仕打ちを受けるというのは、今までカールがずっと受けてきた仕打ちだと分かったんです。やがて終業式の日が来ました。学校から帰るとカール君が待ってました。そして終業おめでとうって言って、庭のバラを一輪ハサミで切ってくれたんです。そして彼女に渡す前に一つ一つトゲを抜き始めました。しかし不器用な少年です。指先がみるみる血で染まりました。シャツにまで血が飛んでる。メラニーはパーティーへ行くのに早くしてほしいとイライラしましたが、待ちました。でもとうとうトゲのないバラが手渡されたんですね。ありがとうってお礼を言いました。それから一週間後、カールは心臓発作で突然亡くなったのです。お隣さんも引っ越ししました。でもしばらくするとカールのお母さんから手紙が来たのです。このように書いてました。あの子のたった一人の友人でいてくださってどうもありがとう。あの子の書いた最後の日記のページをちぎって送ります。これはあなたに読んで欲しかったものに違いないと思うからです。私たちはいつも一日一行でもいいから日記を書くように言いましたが、あの子はなかなか書きませんでした。書きたくなるような良いことがある日は滅多になかったからです。その日記には一行こう書いてあったんですね。メラニーはトゲのないバラだった。彼女はそれを読んだ時、自分を恥じました。一生忘れられない思い出として、こんなにも自分を好意的に見、高く評価し、 宝のように見ていてくれたかを思ったときに、その真実さの前に打ち砕かれたのでした。自分を信じる人の真実によって砕かれたのです。キリストはあなたに永遠の命を与えるために、自らあなたの罪の棘で血まみれになりながら、良き訪れを差し出しておられる方です。そしてあなたに対して真実を持って待ってくださっている方です。どうぞこのキリストの招きに応えてください。